3年目職員紹介、今日は納税課で勤務されている杉浦道夫さんにお話を伺っていきます。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
現在杉浦さんが勤務されている納税課の主な仕事内容、取り組みについてご紹介をお願いいたします。
はい、納税課の主な仕事内容なんですが、一言で言ってしまうと市税のお支払いの窓口になっています。で、部門としては徴収部門と収納部門に分かれておりまして、私は徴収部門におりますので、主に徴収部門についてご説明をさせていただければと思います。徴収部門の担当のお仕事としては、納付書を例えばなくされてしまった方については、納付書の再発行の手続きですとか、またその市税の納付が決められた期限内に納付が難しいようであれば、納付の相談をお電話や窓口で受けたり、あとはちょっと悪質な滞納をされてしまっている方については、財産の調査をした上で差し押さえですとか、滞納処分を実施している職場になります。
はい、ありがとうございます。とても分かりやすくご紹介していただいたんですけれども、杉浦さんはこの納税課に来て3年目を迎えられていらっしゃるんですか？
はい、その通りです。
はい、いろんなお仕事がありましたけれども、内容をご紹介していただきましたけれども、3年間というのは同じ担当されていらっしゃるんですか？
実は3年間同じ担当をずっとしていたというわけではなくて、今まで3つの担当を経験してきております。1つ目のお仕事が先ほどご説明した納付相談の徴収担当ということなんですけれども、金額で納税課担当する人が分かれておりまして、最初の担当では1円から50万円以下の滞納整理業務で、その後に50万円以上、150万円以下の方に対する滞納整理で、今の仕事としてはそういった徴収担当の方の取りまとめと言いますと、その滞納処分を例えば年間何回やったですとか、その滞納処分をやったことにより市税がどれぐらい納付につながったのかというような集計の業務を担当しております。またもう一つ、その滞納整理を行う上で、パソコンのシステムを担当者使ってるんですけれども、そちらのメンテナンスですとか、保守業者さんとの連絡ですとか、そういったところの業務をただいま担当しています。
じゃあ同じ課で3年目を迎えましたと言っても、1年目になるとまた3年目と違う担当を、されていらっしゃることもあるんですね。
はい、そうですね。はい、
大変だなと思うんですけれども、そういった一つ一つ覚えながら対象者が違ったりして、今一生懸命お仕事をしていただいております。はい、今ですね、納税課で勤務されている杉浦さん課を代表していただきまして、納税課から皆さんにお知らせしたいことがあれば教えていただけますか？
はい、納税課ではその納付相談窓口を毎日開設して行っているんですけれども、どうしてもその平日の8時半から5時の間にお越しいただけない方も多くいらっしゃるかと思います。そういった方に対して、毎週火曜日は窓口を夜8時まで延長して開設をしております。また毎月第3土曜日については、こちらは朝の8時半から5時までにはなってしまうんですが、窓口を開設しておりますので、普段のお時間をお越しいただくことが難しい方であっても、相談乗ることは可能かと思いますので、そちらもぜひご活用いただければと思います。
そうですね、皆さんやっぱり使い勝手がいいように、頼りやすいように、相談しやすいようにということで、そのサービスもありますので、ぜひ皆さんご利用していただきたいと思います。さあ、杉浦さんがですね、この市の職員を志したきっかけっていうのはどんなところからだったのか教えていただけますか？
はい、私ちょっと大学が東京の大学に通っていまして、やはり最初にありがちなその出身地どこって話になりまして、藤沢市って答えるとどうしても伝わらない、藤沢市ってどこ、どんなところなんだろう。で、そこで私の方から江ノ島があったりっていう説明をすると、あ、鎌倉じゃないのっていう話をされたりですとか、ちょっとその藤沢市が広く知られてないんじゃないかなって思った時に、生まれも育ちも藤沢市なので、藤沢市、大好きな藤沢市がこんなに知られてないのはもったいないことだなと思ったので、全国的に広めていくような活動ができればと思って市の職員を志しました。
そうなんですね。これもしかしたら皆さんもちょっと経験があることかもしれませんね。
そうですね、藤沢市出身の方は結構あるあるなんじゃないかなと思います。
ね、本当ですね。はい、そういったこうちょっと熱い気持ちを持って市の職員を志していただき、今しっかりと仕事をしていただいております杉浦さんの手でもぜひ藤沢市ね、こう広めていっていただきたいと思います。はい、さあ、そして今3年目を迎えられていらっしゃるんですけれども、今までで一番印象に残っていることってどんなことがありますか？
そうですね、今まで一番印象に残っていることとしては、市民の方からお指名です、杉浦に担当してほしいっていうお話をいただいたことがありまして、と言いますのも、先ほどちょっとお話をしたんですが、納税課の徴収担当は金額とあと地区で担当が分かれているので、基本的にはその地区の担当者が対応することになっているんですが、たまたまお昼の 窓口の時間帯に私が対応したお客様が、その後日ですね、担当者が出ていこうとしたところ、前回対応した杉浦さんに対応してほしいというお話をいただきまして、それはとても嬉しかったですし、結果的にその残ってしまっていった税金についてもしっかりとお支払いいただくことができたので、それはすごく印象に残っております。
その一つの窓口を担当したことがきっかけで、その人の気持ちもやっぱりこう頼りやすい、相談しやすいという気持ちになったんでしょうね。
もしかしたら、はい、そう思っていただけたのかもしれないです。
素晴らしいですね。そういった方がやっぱり市の職員ということで窓口に立っていただけると、やっぱ市民としては安心できますしね。あ、ちょっといろいろこう頼れるなぁなんて、そんなね、きっと気持ちになったんでしょうね。しっかりとこうコミュニケーションを取っていただいているということがね、皆さんにも伝えることができました。その気持ちを忘れずに、今後もね、窓口の方もよろしくお願いいたします。さあ、今日はですね、職員の方のご紹介となりますので、杉浦さんのプライベートについてもお話を伺っていこうと思うんですが、お休みの日の主な過ごし方、ご趣味などがあれば教えてください。
はい、休みの日の過ごし方としては、最近、家の近くに日帰りの温泉の施設がありまして、そこで一日のんびり温泉に浸かったり、サウナで汗を流したりすることを楽しんでます。また、趣味としては読書が趣味なので、一日時間がゆっくり取れるときは、本を読んで過ごしたり、あとはスポーツもですね、草野球チームを職場で、分かってというんですかね、中心になって草野球チームを作っておりまして、そちらの練習にも参加したりして、汗を流して、はい、休日楽しんでます。
なんか結構いろいろな趣味をお持ちで、時間の使い方が上手な感じの今印象を受けたんですけれども、まあ、日帰り温泉もすごくね、こうリラックスできると思うんですが、読書という話がありましたが、好きなこうジャンルとか作家さんというのはいらっしゃるんですか？
好きな作家さんとしては、おついちさんっていう方がすごく好きで、おついちさんが書かれた暗いところで待ち合わせっていう小説があるんですが、私、おすすめの小説はって聞かれた時、絶対それを勧めるようにしていて、まあ、内容まではちょっと詳しく説明が難しいんですけれども、読み終わった後にすごいなんか心があったかくなるような、表紙がすごい怖いイメージの表紙で、おついちさんって他にも怖い話とかも書いてるんですけれども、すごいその心が温まるような、なんか業界では白おついちさんと黒おついちさんって言われていて、怖い話を書くのが黒おついちさんって呼ばれてるらしいんです。私は白おついちさんのお話が主に好きです。
ですね、はい、ぜひね、読書何がいいかなと思った人がいたら、杉浦さんおすすめの本もね、ちょっと読んでみていただきたいですね。そして今草野球チームに所属されているという話もありましたけれども、昔から野球をされてたんですか？
実は昔から小学校から高校生まではサッカーをやっていまして、ただ大学に入った時に、まあそのサッカーを続けるのではなくて新しいスポーツやってみたいな、野球はもともと見るのが好きだったので、草野球チームを大学の仲間と一緒に作りまして、そこからやっていまして、その流れで職場でも年の近い若手の方が草野球チームを作っていたので、そこに参加させていただいて時間を見つけて野球をやってます。
この草野球チームというのは、こう大会とかには
まだ今のところ大会とかは登録もしてないんですけれども、ユニフォームはこの間みんなでお揃いのものを作りまして、チーム名が藤沢ラバーズっていう、はい、藤沢を愛してやまない人々の野球集団っていう形でやってます。
素敵ですね。ああ、そうなんですね。じゃあもうしっかりと、ユニフォームできたということで、ちょっとユニフォームができると気分も変わりますよね。
そうですね。やっぱりその体操着でやるよりは気持ちも引き締まって、はい。楽しくやれてます。
藤沢市が好きな人たちが集まったという草野球チーム、ね、すごくこう充実されて素敵な仲間の輪ですね。はい、さあ今ですね、ご趣味などお話を伺ってきたんですけれども、そして先ほどの話では、まあ出身がこの藤沢市という杉浦さんから見て、好きなスポットっていうのはどこになりますか？
やはりこれはちょっとありがちなことになってしまうかもしれないんですけれども、どうしても江ノ島が一番好きですね。はい、
海に行かれるってことですか？
そうですね。海によく行ってましたし、昔はその朝起きて海まで、実家が藤沢市なので、走って行ける距離にあったので、朝起きて走って行って、まあ、海眺めて帰ってくる。で、帰ってくるときは、体力に余裕があればもう一回走って帰ってくるんですけど、余裕がないと、その運動着のまま、小田急線の、かつての島線に乗って、富士山まで戻ってくるっていうようなことを、学生の時ですかね、やってました。
ですね、なんか地元ならではの今ねちょっとエピソードだったんですけれども、はい、そして昨年もちょっと素敵なエピソードがあったということでご紹介していただいていいですか？
はい、私事で大変恐縮なんですが、昨年結婚をしまして、お相手の方へのプロポーズも江ノ島の海岸で行いました。
素敵ですね、 もういろんなドラマがあり、シチュエーションがある、この江ノ島の海だと思うんですけれども、杉浦さんにとっても素敵なね、思い出深い場所となりましたね。さあ、そして藤沢市のですね、好きなスポット今聞いたんですが、いいと思うところ、どういったポイントを感じられますか？
はい。いいと思うところは、やはり私も含めなんですけれども、藤沢市を好きな方が多くいらっしゃるなという印象を受けてます。先ほどの野球チームの名所でも藤沢ラバーズって挙げさせていただいたんですけれども、そういった方が多くいらっしゃるなっていうのはすごく感じてます。
さあ今ですね、頑張っているところだと思うんですけれども、杉浦さんの今後の目標、抱負について聞かせてください。
はい。今後の抱負としまして、やはり今納税課で3年目を迎えてはいるんですけれども、まだまだ知らないことが多くありますので、多くの課を経験して、たくさんの知識を蓄えて、頼りがいのある職員になっていけたらなと思っております。
さあそれではおしまいにですね、このラジオを聞いているリスナーの皆さん、市民の皆さんにメッセージをお願いいたします。
はい。納税課のお仕事として納付の相談ということを紹介させていただいたんですが、私の方からお願いをさせていただきたいことが一点ありまして、どうしても期限を過ぎてしまって納付が難しいということが起こった場合は、必ず納税課にご連絡をいただくようにお願いをいたします。と言いますのも、やはりご連絡がなく納付もないままですと、私どもとしましても財産の調査をした上で差し押さえですとか、そういったものに動かざるを得ないので、そうなる前に必ずご連絡をいただければ相談に乗ることは可能ですので、どうかご一報いただければと思います。
はい、ありがとうございます。しっかりとメッセージ、そして皆さんにアドバイスもねいただきました。今日は納税課で勤務されています杉浦道夫さんにお話を伺いました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。